マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、6月、3回目に、なるんですかね、4回目になるんですね。もうね、
そうですね、
今週、そうですね、6月は第5週まであるということで、はい、ね、雨もまあね、そんなに多くはないのかなという感じはしますけれども、 でも、ね、ここのところ結構ジメジメとやっぱり梅雨っぽくなってきましたよね、
はい、
梅雨といえば、舞鶴は紫陽花園がね、
見頃ですね、
ちょうど。そうですね、ちょっと私もまだ行けてないんですけれども、はい、行った方の話聞きますと、もう本当にやはり特に週末なんかはたくさんの人でやはり今年もにぎわっているようですね。
はい、
臨時のバスなんかも出ておりますので、7月8日までということでね、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますし、私もできる限り、行きたいなと思ってるんですが、ちょっとなかなかね、行けるかなという
この後行きます、
そうですね、ぜひぜひ、さあ今日はですね、そんな雨なんですけれども、雨にちなんだ曲を、この前半とあと後半と1曲ずつご紹介できればと思っております。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。今日は2つイベントをご紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まず最初はパルテポルテ1周年イベントのご紹介です。
パルポル、
パルポル、はい、皆さん、ご存知ですかね。もう、知っているという方も、かなり多くなったんじゃないかなと思っているんですけれどもね、京都府北部五市二町のアイドルということで、昨年2017年の1月に結成された、5人組のアイドルグループなんですね。宮津、舞鶴、福知山、綾部、京丹後、与謝野、伊根町の五市二町の、文化や観光、特産物などいろいろなメディア媒体を使って、全国へアピールしていくと、そういうアイドルなんですね。いよいよ、ね、1周年になったと。
そうなんですね。
ということでですね、で、このね、今皆さんお聞きの舞鶴赤レンガラジオとも関わりの深い、
はい、
アイドルということなんですね。現在までの活動、ということなんですけれども、FM 丹後の番組であるとか FM 丹波、そしてこの FM 舞鶴の舞鶴赤レンガラジオというのもね、主な活動に入れていただいておりまして、
嬉しいですね。
なんといってもね、多分一番最初か2番目ぐらいにも出られた番組が、はい、この舞鶴赤レンガラジオだったと思うんですね。
嬉しい。
で、今までもね、結構各地の、お祭りやイベント、大江町水月祭りや、福知山市市政80周年記念イベント、うん、海の京都クルージングフェスタ、薬の高原祭りなどに、出演されているということでね。で、5人組それぞれね、出身地も今申し上げたね、宮津や舞鶴、福知山の皆さんが、いるということなんですね。
ねえ、とっても可愛いですよね、皆さんね、元気で、
そして今度 その1周年イベントは、赤レンガパークの赤レンガ2号棟のホールで、行われるということで、そしてなんと入場無料なんですよね。
すごい、皆さんたくさん見に来てほしいですね。
6月23日土曜日午後3時から5時までと、いうことなんですけれども、うんうん、ちょっとねここでその、パルテポルテの皆さんのデビューシングル、扉の向こうへ少しお聞きいただきたいと思います。この6月23日のね、はい、イベント、1日のスケジュールが、ちょっと発表されておりますので、ご紹介しておこうと思いますけれども、はい、 まず午後3時に会場、そして午後3時30分から4時20分まで、大体1時間ぐらいがライブということなんですね。はい、そして午後4時30分からが物販、グッズなどもね、結構ね、ホームページ見てますといろいろ、
そうなんですか、
トートバッグとかね、いろいろそんなグッズが、缶バッジとか出てるようですのでね、
ロゴとかも可愛いですしね。
そうですね。そして、午後5時30分から6時30分まで交流会ということで、なんかね、メンバーがたこ焼きを作ってくれたりとかして、
すごい、
はい、おもてなしをしてくださるそうです
ね。いや、楽しそうですね。
これはファンにとってはね、もうなんかね、SNS 見てますとね、
はい、
神イベントになりそうな予感とか、なんかそんな、感想も見られましたのでね、皆さんとても楽しみにされているみたいですね。
楽しそう。
6月23日土曜日、午後3時会場、3時30分から赤レンガパーク2号棟ホールで、パルテポルテ1周年記念イベントが行われます。
はい、ダンスも頑張ってるチームなので、ぜひ皆さん見に行ってくださいね。
そうですね。はい、さあ、続いてのイベント、はい、藤本さんの方からお願いできますでしょうか。
わかりました。もう一つ、こちらもね、6月23日土曜日の、セミナーになるんですけれども、明治150年記念セミナー、旧軍港からの遺産、海と歴史のメモリーということで、
はい、
ね、興味深いタイトルですよね。
そうですね。今結構この明治150年という言葉をね、よく耳にするようになってきましたよね。
本当そうなんです。この平成30年というのが明治元年から起算するとちょうど150年に当たるっていうところでね、やっぱり改めてこの旧軍港市である舞鶴市において、いろんなその明治からの歴史であったり文化を次世代にこう伝えていく、そしてこれからの日本の在り方を考える、そんな契機とするために、まあ、こうしたイベントが行われるんですけれども、
はい
はい、実はもう再放送を聞きの方はね、今日土曜日の開催なので早速ご紹介したいと思いますが、はい、内容がこれね、3部構成になってるんですよ、
はい、
第1部はなんと東舞鶴高等学校書道部の皆さんによる書道パフォーマンスですよ。
楽しみですね。
かっこいいですよね、あれね。
はい、
で第2部が一応講演が3つありまして、
はい、
テーマがまず近代海軍の歴史、これも興味深いですし、続いてはまた視点を変えて日本の20世紀遺産20選、
はい、
これもね気になりますよね。あと第3の、3つ目の講演が舞鶴市による舞鶴の歴史文化遺産を生かしたまちづくりというところで、
はい、
なんかね、こう過去現在未来というか、なんかそんな感じでつながっていくような気がするんですけど、
はい、
そして第3部はなんと海上自衛隊舞鶴音楽隊による演奏も行われるということで、豪華ですよ ね、
ね、盛りだくさんな内容ですね。
本当にね、今回もう定員がまあすごく多くて、たくさんの皆様お越しいただけるんですが、
はい、
受講料とか入場料とかは全くかからない無料でお越しいただけますよ。
はい、
ね、
本当先ほども申し上げましたように、明治150年ってこう言葉は聞くんだけれども、
はい、
では今こう何がこう行われているのかとかね、それを機会にどういうふうにこうまた街を盛り上げていくかとか、そんなことお話も聞けそうですよね。
はい、本当そうですよね。じゃあ実際こうどうなのかっていうところ、漠然としか今私たちも分かってないので、
そうですね、
ぜひこの機会にお越しになってみてはいかがでしょうか。
はい、
詳しく日時申し上げます。
はい、
6月23日土曜日、2時開演、会場は1時からとなっています。場所は舞鶴市総合文化会館大ホール、ですね。
はい、
はい、でこちらのセミナーについて詳しいことをお知りになりたい方は、ぜひ舞鶴市の企画制作課の方へお問い合わせください。
はい、
電話 66-1042-0773-66-1042 です。
はい、ありがとうございます。ということで今日はイベント2つ、パルテポルテ1周年イベント、そして、明治150年記念セミナーについてお伝えいたしました。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしております。今日はね、冒頭から雨にちなんだ、曲ということでお送りしてるんですけれども、
はい、
ここでもう一曲お聴きいただきたいと思います。 以前ね少し前にもご紹介しました、双子ソプラノデュオ山田姉妹のお二人の歌なんですけれども、その名もね雨宿りという、曲があります。雨宿りこれね実はもともとさだまさしさんの曲なんですよね、はい。私ももともと知らなかったんですけれどもこれ聞いてみますとねとっても面白い歌詞なんですけれどもなんかちょっとロマンチックでもありというようなこんな雨の日にこんな出会いがあればいいなみたいな感じの、をちょっとユーモラスに描かれている、そんな曲になっていましたのでね
はい、
はい、聞きいただきたいと思います。はいということで山田姉妹で雨宿りお聴きいただきました。
素敵な曲、
こんな本当に雨の日もこんなことがあるとなんかすごく楽しい気分になると言いますかね、
なんかすごいピュアな感じが伝わってきますよね。
こう本当今ね藤本さんも聞いてて言ってたんですがわずか5分の間に9月からね始まって
そうなの初詣できて、
5月ですか
5月になって
でそこでもう結婚が決まるというなんかね
すごい展開
ショートドラマみたいな感じの、そんなさだまさしさんらしいというんですかね、
ユーモアもあって
さだまさしさんが歌うとさらにこうもっとユーモラスな今日今この山田姉妹すごく綺麗にねまとめていらっしゃるんですけれどもね
虫歯がキラリさえもピアノがポロロンってなってましたからね
そうなんですよね、またさだまさしさんのも皆さん気になったらぜひ聞いてみていただきたいと思います、はい、さあ、残りの時間ですけれども、冒頭でも少しお話ししました舞鶴自然文化園のあじさい祭り、今ちょうど見頃ということですのでご紹介しておきたいと思います、はい、もうこの、フレーズも聞き飽きたという方もいらっしゃるかと思いますがなんといっても一目10万本というね、ことでしてもうこれ嘘じゃないんですからねもう本当に見たらすごいですからね、もう視界いっぱいにこの紫陽花の花が、広がるという、空間ですので、もう本当全国各地からはい、バスの、ね、こう日帰りツアーなんかにも組み込まれていまして、週末に行くと大型バスがもうたくさん止まっていて、私もびっくりしたことがあるんですけれどもね。で、今週末23日24日の2日間は、はい、紫陽花マーケットということで、午前10時から午後3時まで、地場産手作り品などの店頭市が、開催されています、
楽しみ、
はい、紫陽花と合わせてこちらも、ね、店頭市の方も楽しんでいただいて、そして最終週、こちらね紫陽花祭りが7月の8日までなんですけれども、
はい、
7月1日から8日までは紫陽花の植え替え実演、これはね紫陽花の植え替え作業を実演しながら剪定などのお手入れ全般の質問にお答えしますと。
あ、それ聞きたいわ、
ね、お家でね紫陽花育てていらっしゃる方、はい、ぜひね、このプロの意見を聞いていただける機会ということですね。そして7月7日土曜日には紫陽花の挿し木体験、紫陽花の挿し木の方法、職員の方が指導してくださる、先着30名様参加費100円ということです。紫陽花祭りは7月8日日曜日まで午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分ということです。入園料大人300円、子ども150円です。で、期間中の土曜日日曜日は、京都交通美浜線の、臨時便が、出ておりますので、さらにアクセスも便利ですので、お越しください、バスでお越しの方は、かまぼこ手形1000円を買っていただくととてもお得に、バスの往復もこの入園料も無料になりますのでお得に回っていただくことができますのでね、ぜひこのかまぼこ手形を買っていただいてお越しいただければと思います。
はい、もうね、マイナスイオンたっぷり の、 空気も、美味しいし、もう森林浴も魅力なんですよ ね、 ね、ぜひ、
はい、7月8日までということでお越しいただきたいと思います、
はい、
舞鶴自然文化園あじさい祭りについてご紹介しました。さあ、そろそろお別れの時間です。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。